みんなで
見て放題。
時刻は9時21分に向かっています。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また月曜、火曜、木曜、金曜日はがん検診、予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしていきます。今日は水曜日ですので大須賀さんスタジオにお迎えしております。おはようございます。大須賀さん、
おはようございます。
今日の岡崎の天気は曇り？
曇りですね。外は蒸し暑いですね。
そうですよね。
ね、
まだ梅雨明けてないのに、梅雨明けのような、暑い日が続いてますよね。
暑くって、蒸し蒸しという日が続いてますよね。
はい。
ここのところ本当にカラッとはしていない愛知県の岡崎市なんですが、
はい。
もう気分はカラッときましょう。
元気に行きましょう。
元気に。はい。
さあ、
乾いてるちく意味じゃないですけどね。はい。
はい、行きます。
はい、どうぞ。
先週からの引き続きで、大須賀さんにどんどん質問しちゃおうというコーナーです。
そうですね。ここのところ、実行委員会さん向けの、勉強会っていうのをね、
はい、
5月、6月、4カ所させていただいてたんで、その流れというか、またこのリスナーの皆さんにもですね、リレーフォーライフの、まず、いろはの意というところをね、
はい、
改めてご説明させていただいています。はい。
では先週の続きからです。では今日はもう寄付金の使い方、
そうですね。
ね、主に聞いていきたいと思います。
先週お話しした、僕がいつも勉強会でお話しさせていただいている中でキーワードが1347っていう数字を覚えておいてくださいねっていう話をさせていただくんですが、
はい。
1が方針セーブライブス、はい、これ先週お話しさせていただいて、で3がその方針の下にあるこのテーマという3つのテーマということでね、
はい、
はい、セレブレートリメンバーファイトバック、
はい、
をお話しさせていただいたんで、今日は1、3と来たんで次の4、
はい、
じゃあ4ってなんだろう、タカちゃん、4、何を示す4だろう、
テストですよね。難しい。
テストですよ。
ヒントください。
ヒントヒントっていうか答えになっちゃうんですけど、寄付金の使い方です。はい。
はい。では今日、はい、
皆さんからね、お預かりした大事な寄付金なんですが、そのご寄付いただいたものの使い道の、4本柱ですね。
はい。
それを説明させていただきたいなと思います。
4本柱なんですね。
そう。
わかりました。
その4つって知ってる？一つでもなんか思い出せます？
はい。
はい。
まず思い浮かぶのが、リレーイベントの開催？
うん。それはね、そうだな。四つの害。影に隠れた一つっていうか、実際そうなんですよね。皆さんから、お預かりした寄付金で、その開催経費っていうのを賄ってるんで、
はい。
当然もそれも本当入るんですけど、それ以外にっていう形で、
はい。
はい。
例えば、がんの相談、がん相談ホットライン。
はい、がん相談ホットラインありますよね。
はい。
2006年から日本対がん協会は、無料で、電話代はかかるんですが、相談機としては無料で、電話を中心にですね、がんで悩んでる人、困ってる人の、相談に乗るということをしているんですが、その2006年、この時はですね、1年間で約1300件だったんですよ、相談が。
はい。
相談件数がね。で、今現在。
はい。
どのぐらいにあると思います？
やはり増加しているんですよね。
増えてますね。
増えて、ね、2000件いきましたか。
今はですね、
はい、
大体年間1万2000件なんですよ。
え、そんなにですか。
そんなに増えてるんです。え、
どうしてそこまで増えたんでしょう。
まあ、そのがん相談ホットラインっていうその存在自体を、
はい、
知っていただけるようになってきたっていうことと、あとはですね、開始当初は平日の朝10時から夕方5時までだったんです。
はい。
その時間がそのがん相談ホットラインの、まあ、開設時間だったんですけど、何年前になるかな、もう7年か8年ぐらいになるかな、ですね、今は祝日を除く毎日、
はい、
ということは土日も、
土日もですね、
そうなんですよ、の朝10時から、夕方がね6時まで。
あ、それでしたら本当に働いてる方も仕事終わりや休みの日にお電話できますよね、
う
ん、
そうですよね。平日の10時5時だとどうしてもお仕事の方がね、
はい、
多い、お仕事されてる方が多いんで、そうするとその時間帯って電話できないですよね。
はい。
なんで、まあ、土日もという形になって増えたんじゃないかなとも思います。ただね、今日本ではその時間帯と、その祝日はちょっとお休みさせていただいてるんですが、
はい、
アメリカではもう24時間365日なんですよ。
ああ、進んでますね。
うん。まあ、それだけその、なんて言うんですかね、人も確保できてるし、
はい、
まあ、寄付金がね、やっぱり、桁が全然違うんで、アメリカの方は。何百億っていう寄付金が1年間に集まるんで。
アメリカは、寄付の文化とも言いますよね。
そうなんです。
皆様当たり前のように。
うん。そうなんですね。その当たり前のようにその寄付をしていただけるっていうのがあるんで、まあそこ行くとまだ日本はね、ちょっと寄付っていうことになるとなかなかハードルが高いっていうのか、浸透しきってない部分があるんです。
はい、
うん、
じゃあ続いて、
うん、
あ、わかった、が、うん、の検診に受ける方のための、
はい、
受診率アップのための講演会やサポート。
そうですね。もう正解。
よかったです。
ピンポピンポン、ないんで、口でやりますけど、そうなんですよ。がん検診のね、受診率アップだとか、
はい、
あと、がんっていうものを、ちゃんと知ってもらおうということ、要は啓発ですね。
はい。
はい。その部分で、寄付金も使わせていただいています。なんで、まあ、例えば僕、一応ヒーローズ・オブ・ホープ、ということで認定していただいているんで、高校で授業をさせていただいたりとか、大学でやらせていただいたりとか、あと自治体からね、ちょっとお声かけていただいて、がんに講座、セミナーですね、
はい、
セミナーでちょっとお話をさせていただいたりとか、そういったこともやってるんですよ。それもまあ、このがん検診率アップとかね、啓発という部分で、うん、活動もさせていただいています。
はい、次は、うん、7月1日に、うん、リレーフォーライフジャパンのホームページを見たら、
はい、
載ってたもの、
うん、
アメリカに、うん、がん研究のためお医者さんを派遣してる。
そうですね、がんの、
はい、
がんに関する若手医師の、
はい、
まあ、育成ですねということで、今実はアメリカには3名の方に、
はい、
毎年行っていただいてるんですが、以前からの MD アンダーソンっていう、はい、まあ、全米屈指のがんセンターで、そこに、去年からかな、シカゴ大学も加わっていただけることになって、今は毎年3名の方にアメリカに研修に行っていただいています。で、これもね、まあ、行っていただくにはやっぱりお金かかるんで、
はい、
まあ、助成金という形で、そのアメリカに行っていただいている方には、お一人250万円出させていただいてます。これが皆さんからのね、寄付から成り立っている
もの
の一つになります。
はい、私びっくりしたのが、
うん、
この若手医師の育成って公募で誰でも応募できるんですね。
う
ん、
そうですね、はい、その先生方も勉強したいっていう先生方を、まあ、公募させていただいて、で、レポートを提出していただいて、その中から、厳選に ちゃんと中身をもう精査して、で、じゃあ今年はこの先生とこの先生とこの先生に行っていただこうという形で、派遣をさせていただいてます。以前はね、その中の、この第1号で、
はい、
アメリカに行かれた増田先生っていう女性の先生が見えるんですが、乳がんの、
はい、
先生なんですけど、この先生がね、研究発表をアメリカで出された時に、それがもう年間何千という研究がある中で、トップクラスの賞を実はいただいてるんですよ。受賞されてるんですよ。
はい。もう世界のトップクラスの。
まあそういうことになりますよね。そういった成果も出てます。
そうだったんですね。
なんで、まだこれからもね、とっても楽しみな、その、寄付のね、使い道の一つじゃないかなっていうふうに思います。
そして4つの柱のうち、まあ、最後の1つ、
うん、
これ私一番ちょっとわからなくて、
うん、
プロジェクト未来って何ですか、
ね、名前からするとわかりにくいんですよね、
はい、
で実はこの4つの中のうち一番新しいそのプロジェクトなんですよ、
はい、
でこのプロジェクト未来
どんなものですか未来、
これはですねがんに関する、例えば薬だとか治療方法もあとはそのご家族がんにかかってしまった方の周りのご家族とか実際にそのがんにかかってしまった要はサバイバーですねサバイバーだとかそういった方たちの後々のフォローのことまでの研究に対して、
はい
助成金を出させていただこうという形でやっているのがプロジェクト未来なんですよ。要は未来その研究をね、
はい、
していただいてそれがあわよくば実際にその世に出てきて一人でも少しでも多くの人たちが悲しむとか辛い思いをしなくてもいいようなことにねなってほしいなっていう未来を託すっていう意味でのプロジェクト未来っていうそういった寄付の使い方になります。
このプロジェクト未来ですが、
うん、
今公募が始まってるんですよね。
そうですね。いつからでしたっけ。また調べてきます。はい。
はい、
で、実はこのプロジェクト未来の、公募用のポスター、要は、医療機関に貼っていただくポスターがあるんですね。そのポスターが、実は、この愛知県の学生さんが作ってくれてるんですよ、はい、ここ3年間。
おー、このポスターですけれど、
うん、
小さなお子様、男の子が、
うん、
アイスクリームを食べながら、
うん、
がんって何すぐ治る病気だよを本当にできるかもと書いてあります。
そうなんですね。これ今年度2017年度の、
はい
プロジェクト未来の研究助成の、ま、ポスターなんですがこういったものをですね去年も一昨年も実は名古屋のデザイナー学院の学生さんが、はい、まあ要は授業の一環としてデザインをしてくれてるんです。で、そのデザインしたものを、私たちが、まあ、生意気にもちょっと選ばさせていただいて、
はい。
その中から一点、公募用の正式なポスターという形で、ポスターを使わさせていただいて、それが医療機関の方に貼られてます。
パッと見て、アイスクリーム持ってるし、なんだか、その、ガンというような感じがしないというか、明るいポスターに見えるんですよ。
うん、これ実はもともともね、黄色なんですよ。
ああ、そうなんですか。
ポスターの背景黄色なんです。今、ね、僕ら手元持ってるんで今白黒の、
はい、
なんで分かりにくいんですけど、うん。まあ、今年はこういったものですし、去年は、ドクター、白衣を着たドクターの、
はい
写真を使ったりとか、なんて言うんだろうな、学生さんの柔軟な、
はい、
思考で考えていただいてるそのポスターデザインですので僕らがやると多分すごく硬くなってしまうんだろうなっていうところを、うん、上手に柔らかい感じで作っていただいてるんで毎年まあ、実際にポスターになるもの以外でもとっても素敵なデザインのものがねたくさん出てきてくれてるんですよ。それが名古屋デザイナー学院の学生さんが作ってくれたものが全国に広がってます。
私は病院で見かけるということですよね。印象的なのはすぐ治る 病気だよと書かれてるところでしょうか。
うん、将来ね、そういう風に言えるようになってくれるといいなという、まあ、要はそういう願いがこもってるものになりますね。はい。はい、
ぜひ皆さんどこかで見かけることあると思います。さあ、お時間が来てしまいました。
はい。
大塚さん、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。